こんにちは、内藤です。今日も音声の方でお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。昨日の音声でもお伝えした通り、この時期ですね、第一次非行時期ということで、お子さんの心に変化が見られやすい、荒れやすい時期に入っているので、日頃から表情とか言動とか、そういったものを観察しながら、少しの変化にですね気づけるように子どもの情報収集を進めてください。で、この情報収集っていうのは、その交友関係とかそういったことよりかは、子ども自身の、なんかこう雰囲気というか、そういったものをよく観察しておくようにお願いします。この春先のこの第一期のですね、一時期の飛行の時期を逃すと、取り組みを逃すと、夏以降ですね、ちょっと長期的に見て取り組んでいかなければならないということになってきやすいので、ぜひその辺ですね、よく見ておいてください。で、その上で、今日はですね、改めて親御さんの子供に対する言動の不一致についてお伝えしたいと思います。例えば例を出すとですね、子供に対して、自分で夢を見つけて、自分で責任を持って、生きていきなさい、あるいは、どんな夢でも必ず叶うから一生懸命頑張んなさいとか、そういったことをかけておきながら、いざ子供がですね、漫画家になりたい、あるいは、役者になりたい、もっと言ってしまえば、例えばホストになりたい、キャバ嬢になりたい、そういった親御さんの想定外の夢とか目標が出てきたときに、いきなりそれを否定してしまったりとかっていう言動を取ってしまう。そうすると、割と荒れやすい、関係性が崩れやすい風につながっていきますので、子供に言うならですね、しっかりとその辺もちゃんと想定内に置いておく。私もクライアントさんには言いますけども、大体のことは想定内に置いておくんですよ。例えば、子供が捕まりました。で、私に相談来ました。でも、また捕まるかもしれない。こんなことは私がしたらザラにあることですし、飛行構成進めていく過程において、何回か不安定になる時期が来ますので、その時に、また悪いことをしてしまう可能性はあります。ただ、これもすべて想定内において対処していくので、比較的ですね、落ち着いて対応できると。で、こういったところですね、親御さん自身が、できるようにしていかないと、私がいなければ、ならない状態。簡単に言うと依存してしまう状態になってしまいますので、その辺もですね、考えて、やっていく。子供が漫画家になりたいって言ったらどうしよう。でも、今までだったら、食っていけない。漫画家だけじゃ食っていけない。っていう理由付けで、伝えてきた親御さんが多かったんですけど、別に食っていけないわけじゃない時代なので、アルバイトしながらとか、別にそんな贅沢しなければ、生活切り詰めてでも漫画描きたいんだって本気で思ってれば、まず やらせてみるとか、チャレンジさせてあげるとかっていうぐらいの、心に余裕は持っておいていただきたいっていうふうに思います。これが例えば夜の仕事でもそうですよ。ホストとかキャバ嬢になりたい。それをダメダメって言えば言うほどやるので、やる可能性が高くなっていくだけになっちゃうので、だったらまずは、じゃあなんでなりたいのとか、何がきっかけなのとか、じゃあどういったホスト、ホステス、キャバ嬢を目指したいのとか、っていう傾聴とかして、した後に、じゃあお母さんの意見話していいとか、お父さんの考え言っていいとかって言って、子供の人生に介入するわけなんで、子供が、当事者である子供から許可をもらってから、話をしていく。で、最後は、最終的には決めるのは、自分だから、決断すればいいと思うよっていうふうに持っててあげた方が、可能性は低くなります。なんでかって言ったら、人ってこう、結構衝動的に、考えたり動こうとするんですよ。例えばドラマとかで、弁護士のドラマやってて、1時間見てたら、あ、弁護士ってかっこいいな、なりたいなとか、医者系のドラマもそうですよね。そういうふうに一時的なことが非常に多い。私たちが普段物を買うときとかも、 99% は衝動買いって言われてるんですね。それぐらいですね、その時の、一時の感情っていうところが、きっかけになってくるので、そこをまず聞いてあげることで落ち着いてくるし、その結果、やっぱ今いいかもとか、やっぱ俺には難しい、私には無理かもってなって、本来の、健全と言われてる方の、選択を取るふうになってくるんですが、この辺を考えないでいきなり真っ向から否定したりとかですね、子供自身を責めたりとか、という言動を取ってしまうと、かえって、悪い方に進んでいきやすい。その辺をですね、ちょっと考えながら、言葉を選びつつ、子供としっかり対話していく。特にこのネット社会の時代においては、親御さんたちの方が子供たちより情報の量が、知識量が少ないので、しっかりとですね、今の子供たちの時代についていくぐらいのフットワークの軽さは、現代の親御さんには必須です。この価値観の問題もそうですよね。その、ゆとり教育で育った世代は、どっちかというと結果よりもプロセス重視。詰め込む教育の親御さんたちの世代っていうのは、みんな一人一人が結果出さなきゃダメだよ。みんな1位取ろうねっていうふうに、ざっくり言うと教わってきた世代。ここがぶつかってしまう。だからこう、ゆとり教育で、が最盛期だった世代が今新人社員とか、新入社員になって、プロセス、まあ、ゆとりなんて結果じゃなくて、その過程、まあ、頑張ったからいいよねとかっていう風な、感じで教わってきたのに、いざ社会出たら 99% ぐらいが結果を求められるわけじゃないですか。そういったことに直面して、まあ、病んでしまったりっていうこともよくあります。なので、こういったところですね、どんどんどんどんスポンジのように吸収していく、子供のうちに若いうちだから、しかそれできないからじゃなくて、60代、70代になってもですね、語学を新しく始めて、習得している方だっているので、そういった言い訳しないでですね、ぜひお子さんに、胸張って自分の人生を主張できる生き方を、親御さんはしていかないと、この根底である非行構成とか非行面の改善とか、まあ、子どもの自立ですよねっていうところに、うまくはまっていかないので、だからこその、親御さんのご自身の自己認識、自己信頼、自己需要、こういった基礎の部分をですね徹底的にやっていかないと、ブレブレのまま先行ってしまうと、どっかでまた潰れてしまったりとか、どっかでまた地雷踏んでしまったりとか、ということになりかねないので、今一度ですね、この非行第一期である4月5月この時期に徹底してまずは取り組んでいく。で、自己認識とかですね、一回やった方はですね、再認識してください。これも私もそうですけど、3ヶ月に1回ぐらいやっていかないと、どんどん更新されていったり、計画もちょっとずれてくることも多々あるので、ちょっと頻繁にご自身、自分自身と向き合う時間を、ぜひ親御さんも、作るように、してください。ということでですね、今日は、親御さんの言動の不一致というところについて、少しお伝えしましたので、参考にしていただければ幸いです。それでは、また。